はい、それでは、最後の1時間になります。今やっていただいたのはこの買いやすい商品、ですね、さっきのスタバのやつは名前はですね、あのラダリングってでスタバでやるからスタバラダリングとかって付けてるんですけど、ラダってあのはしごをこう登っていくように頭の中をですね細かく、まずはあのいるお客さんの頭の中に降りていくので階段を降りるような感じですね。で今度は自分の商品がそのお客さんのですね脳内の中の、あるところで出会えなきゃいけないですよね。出会えなきゃいけないのでそのスタバラダリングを使ってですね、お客さんの頭の中にこうはしごをかけていくような感じですね。一段一段一段一段、そうすると、場合によって、さっきの増田さんの話で言ったら、行ったらそこにラーメン屋とラーメン屋うどん屋かうどん屋とトンカツ屋とカレー屋とみたいにお店があるわけですよね。あればそこに並んでるので比較というかその土俵に乗れるわけですよね。ということはお客さんの頭の中のその早期のところから想像して早期のどこかで自分がぴょこっといればいいんですよね。例えばさっきの、会社をサボってですね資格勉強をしたいなと思う人が世の中にめちゃくちゃいっぱいいるとするじゃないですか。そしたらですね会社のですねフロアの廊下のところにですね資格勉強とは書かないですけれども勉強のチラシを置きまくればいいとかっていうのがあのすごいあのなんですかね稚拙な考えですけど、要するにそういうことじゃないですか。これからサボりたいという営業マンは資格勉強しに行きたいんだと、じゃあ各フロアに置いていったらいいじゃないか。でもそれはまあできるできないとかあったらもう一個次進むわけですよね。もしかしたら道を歩いてるかもしれない。その時に考えてる。で別に道で配ってるチラシなんていくらでもあるわけなんですけれども、その配る場所とか、メッセージとか、メッセージだからその売り文句の軸ですよねっていうのがそこで配る時に違いますよね。例えばさっきの何でしたっけ石川さんのだと、2時間で帰るけど、じっくりでしたっけ、じっくり勉強してるんでしたっけ、
はい、
じっくり勉強したいってコーヒーの美味しさとかって関係ないんでしたっけ、うん、あんまり、
はい、
静かに勉強できるよみたいな、うん、そういうメッセージのチラシを歩くビジネスマンが歩く通りで配ればいいわけですよね、うん、じゃあお一人ずつ の全員はできないんですけども、3人出したお客さんの一つずつちょっと例を取ってみてですね、どこで自分がですねその手を打てばいいのかなというのを一緒に考えてみたいと思います。例えば石岡さんの誰か一人、はい、それから商品を教えてもらって、はい、ちょっとみんなで考えてみましょうか、
はい。まあ、実際にやってたんですけども、
はい、
まあ、名刺にも書いてるんですけども、うん、まあ、人どこでしょうか、無料のとか
まず商品を教えていただくのがいいですかね。
はい、商品はサイト管理というところです。
これ。
そうですね。ウェブサイト管理ですね。
管理ですね。管理を受注するんですか。
はい、そうです。で、入り口はこの無料診断ということです。
はい。買いやすい、買ってもらいたい商品はどれですか。
サイト管理。
サイト管理。
はい。
はい。
これがフロントエンド商品で。
はい。
でバックエンドは、コンサルですね。
コンサル、
はい、
でそのサイト管理でいいのでこの無料診断になると、うん、無料診断フロント A がサイト管理、はい、それからコンサルになっているじゃないですか、はい、今だとじゃあサイト管理ですね、
はい、
管理を購入する3人の人を教えてもらえばいいですね。
はい、
はい、
まあ、原子さんという人と、
はい、
福士さんという人の本堂さんという方、
はい、
まあ、これ過去に実際に買っている方なんですけど、
はい、
はい、
そのお一人ずつ誰でもいいので、
はい、
その早期の開始したところを一緒に教えてもらうといいですかね。
はい、
原子さんは例えばいつどこで何を思い始めたのか。
これは会合で出会ったのがきっかけで、名刺交換しちゃったら、うん、あとはそのユーデータを送っていくんですね。無料診断してますよと、
うん、
で無料診断の手紙を送って、うん、あと電話して、うん、届いてますかと、
うん、
無料ですのでぜひやりませんか、
うん、
まあ、もしその1年以上問い合わせ
がなかったら、うん、ちょっと待ってくださいね、はい、サイト管理ですよね、
管理です、
サイト管理を、はい、依頼をもうしてるわけなんですよね、
はい、
してます、はい、ですね、サイト管理を買おうと思ったのはいつかっていう、そういうことですね、はい、はい、
買おうと思ったのは無料診断のレポートを見て、
はい、
こうした方がいいですよってアドバイスした時です、ね、
じゃあもうそこでもうライバル何もなく、もうクロージングに入ってるし、
そうですね、無料診断申し込んだ段階でそこまでの道はできています。
じゃあそのルートだともうライバルも何もないってことですか。
ライバルはないですかね。
逆に言うとじゃあ無料診断さえ取れば、
はい、
いい、イコール逆に言うと無料診断
ではないですけど9割方取れてます。
無料診断以外がルートがないってことですね、逆に言
う
と。
そうですね、無料診断以外がないですね、
はい、
そこがまあ新たに必要な商品かなと思ってですけれども、うん、今のようにもちろんウェブサイト無料診断っていうのがあるんですね、あともう一個あるのが DM 無料診断、
はい、
チラシをチェックします、
はい、
ですね、
はい、それは、これで言うとですね、
はい、できる、売れる、
もう非市場ですよね。
そうですね、
ビジネスとして、
はい、
はい、もうお付き合いが始まっちゃったらそのまま行こうみたいな、
はい、そういう流れにしてますんで、
はい、
はい、
とこっちの話はじゃあどうなのかって話ですね、
はい、
はい、
まあ、そこで、はい、診断してウェブサイトをじゃあ管理しましょうってやった時に、はい、問い合わせが来たんです、来ました、
はい、
でも実際売るまでいかないと。それ何かというと、うん、問い合わせ来るけどその後のサポートが会社として出来上がってないと。
問い合わせが来る、
はい、来るまでは来るんです
けど、無料診断は受けた、
あ、すみません、お客さんの話いいです、無料、こんがらがってます
こんがらがってる、はい、あ、クライアントさんの話、
クライアントさんの話ですね、
はい、はい、クライアントさんでもいいですよ、別にどんな例でも、クライアントさんのフロント商品でもなんないです、
はい、いや無料診断を受けてサイト管理して、でサイトを作り直しを私がします、そうすると問い合わせが来ます、
はい、
で問い合わせが来た時に今度は売るっていうのはお客さんのサイト そのお客さん側の、スキルになってくるんですね、
はい、
でそこで止まっちゃうと、
はい、
売れない、
はい、
そこでじゃあそこを売るように仕組みを作りましょうかっていうところでコンサル入っていく、
はいはい、
でそこのコンサル入るときにまあ、高いだとか、
はい、
他と比べるかもしれないです、
ね、それはそのお客さんが石郷岡さんを採用するかしないか、
はい、そうですね、
という意味ですか、
はい
はい、あとじゃあその、コンサルお願いしようかな、どうしようかなって思うのはどういう時なんですかっていうところがスタートですね、
うん、社員教育ができてない
っていうのは、はい、
私がやりましょうかっていう、
はい、私がやりましょうかは、それは石郷岡さんが会うから言うだけであって、
はい、
その人は石郷岡さんと会わない 364.5 日ぐらいは生きてるわけですよ、
はい、
と石郷岡さんが言わない時にもっと考えてるんですよ。
あ、なるほど、
そこを考えられると、
はいは
い、いろいろ糸口が増えるんです
ね。
どんな時にその人はコンサル入れるかみたいなことを思うのか。
社員が思うように動いてくれない。
どんな時ですか。
うーん、
さっきこれ寺本さんのところでも同じような会話をしたんですが、うん、コンサルの人が収入をもっと上げたいと思うというのが早期のポイントだったというのがあったんですね、
うん
うんうん、早期のポイントはもっと言うとどんな時なのかと、
うん
うん、細分化をもう10倍ぐらいするといいんです、うん、どういう時にそれを思うんですか。
やっぱ売り上げが伸びてない。
どういう時に売り上げが伸びてないと思うんですか。経理のこう月次の決算見た時、
決算見た時も
年次の決算、
あとは毎月の月単位ですね、
はい、
月末、
うん、
今月の結果を見た時とか、あと
今月の結果のあれですか、売上速報ですか、それとも利益ですか。
まず売上ですね。
売上、
はいはい、
売上をどこで見るんですか、ネット上、それとも経理課、経理係、営業課のまとめる人、
まあ、経理、まあ、そこは感覚ですね。受注ベース、うん、
社長の
受注ベース、
はい、
で商品が 住宅とかなので、
はい、
もう単価大きいので、はい、あるかないかってはっきりしてるんで、
はい、
その受注ベースで、
はい、
伸びてる伸びてないっていうのが分かってます、
はいはい、それ月末に大体いつも思うんですか。
もっと言うと頻繁に思って、
頻繁に思って、はい、
常に思ってますね。
っていうふうにですね、今こうやり取りしたのが、はい、お一人お一人の中も、ご自分のその早期のポイントってもっと多分細分化できるはずなんですね、うん、売上が伸びてないと思う瞬間ってどんな瞬間、
はいはい、
さっきの話だけど、コンサルがもっと収入増やしたいと思う瞬間、ちょっとさっき話をしたら夜中の2時まで仕事してああ終わったと思った瞬間なのか、僕が何か言ったのは、なんか新幹線のチケットグリーンを買えないなと思ってがっくりした瞬間とかですね。そうするとその後のですねルートが変わるはずなんですよ。あとその人のパーソナリティで、例えばその今の社長、その今の社長で結構なんですけども、それを思った時にどういう次のアクションを打つんですかね。打つ手を打つ、どういう行動を取る、どういうタイプ、さっきもちらっと出てきたんですけど、うん、いつも商工会議所でセミナーを受ける人とかいるわけですよ、社長とかで、うん、経営合理化協会に行く人とかいるわけです、うん、それからウェブで検索する人もいる、うん、友達に聞く人もいる、うん、それからもしかしたらタウンページ探す人もいるかもしれない、うん、そんなのいるかどうか分かんないです。コンサルタントとか開くのかな、タウンページで。
あまりその、
うん、
商工会とかなんとかに行く人ではないんですね、うん、どちらかというと同業者の、全国的に成功している同じ業界の人の事例を聞きに行ってますね、
うん、どこに行ってるんですか。
東京行ったり北海道行ったり、
うん、都市部というか
都市部ですね、
はい、
そういうことを、まあ、青森から言うと大きな町で成功している人の例をセミナーとかに参加してい
ったり。そのセミナーではどうやって接触するんですか。
わかんないですけども、
今ここ一つポイントですね。それがわかんないのがわかると、
うん、
そこの行列に並べるチャンスができるということですよね。どうやってセミナー行くんでしょうって感じですよね、うん、行くんだから、
うん、おそらく1回行ったセミナーで次の先生かセミナーかの紹介があるらしいんですね。帰ってくると次行くのをすでにもう準備してる。
ああ、その案内が来る、DM が来る。
DM が来る。
ああ、DM が来るとすぐ申し込
む。時間が許す限り。
はいはいはい。はい、もう要するにこういうことですね。さっきのスタバはスタバから逆算したので必ずスタバがそこにいたんですけども、今はそこに石岡さんが並んでない。
うん、
並んでないとするとどこに並べばいいのか。さっきの話で極端に言うとタウンページ開く社長がいるとするじゃないですか、うん、そしたらタウンページに載せなきゃいけないですよね、うん、でその時にじゃあ、次進めますね、今のその社長がですね DM を見るわけじゃないですか、
はい、
DM を見たところに何かの形で石岡さんが並べたとしますよね、
はい、
そしたらその DM は軸は何軸なんですかね。
プロですね。
プロ軸、
はい、
そしたら石岡さんはどうしたらいいか。まあ、どうしたらいいかっていう質問、ちょっと角度が違うな。石岡さんのもし軸が何かに決まってるとしたら、打つ手はどうなりますかということかな。
やはりプロ軸でないと、まず同じ土俵に上がらない。その DM に乗るとしたらですね、
うん、
同じ土俵に上がらないかなっていう感じします。
と、今の会話の裏側にあることは、ここで戦おうかと。
になっちゃいますね。
っていう話ですよね。
はい、
そうするとプロ軸の中での差別化の連発をどう踏みしていくのか、しちゃいけないわけじゃないんですよ。プロ軸の中で差別化を期待さえしていけば、どこかでこう花の差がコースについていくっていう今後の勝負のやり方がありますよねという話です。でもし石岡さんがずっとさっきこの2枚目にあったように軸を1回決めると、フレンドリーで決めたんなら打ち手が違いますよね。
フレンドリーに行ってるのかもしれないですね。っていうのをお客さんの声とか聞くと、
うん、
話しやすいとか親しみやすいとかって 来るんで、私はそんなつもりないんですけども、
どう普通、どう普通、どう見ても話は親しみやすいですよね。
そうなんです
これ僕の水じゃないよ。
危ない危ない自分はそう思ってないです。だからそれがいいのかなと思って、それこそマーケットリサーチした結果で言うとフレンドリーに行った方がいいのかな、
はい、
もう思ってますね。
思ってると、はい、で今、まあ、ちょっと石岡さんの例でお話ししたんですけれども、今のでいくとこう一個一個ステップ踏んでいくと、どっかでライバルが現れて、そのライバルの軸が出てきますよね。そのライバルの軸が出るということは、社長の求めている軸にも出ましたよね。要するにプロを求めてるんですよね。でそこに自分がどうするか、で何しても別にいいわけじゃないですか、どの軸でやってもっていうのがまず今の流れで、これを3人やったじゃないですか。で3人はさっきこれも寺本さんに質問されたんですけども、どんな3人出したらいいですかと、でも誰でもいいですよって言ったじゃないですか。でこれは練習だから誰でもいいっていう話だったんですけども、だんだんやっていくうちにこの3人っていうのを、これですよね。お客さんと相思相愛でずっと四六時中考えられる好きなお客さんの3人に絞っていくってことですね。そのためには今のお客さんがどんなお客さんなのかっていうのを知る必要があるなと。もう一人ぐらいやって最後この風よけやって、まとめに入りたいんですけれども、石川さんの言ってみましょうか。
あ、はい。
はい。まあ、やることは一緒です。
はい。
一緒なので一緒に考えていただけますか。今度僕が言わないで同じようなツッコミをみんなにしてもらおうかな、石川さんに。
はい。
はい。そうするとこの戦略がつながるんで、
はい
はい、
さっき言った英会話教材ですので、
はい、
でまあ買いやすい商品として、まあ、DVD 教材がありますと、
うん、
で想定した3人はまず、海外旅行帰りの20代後半女性、
海外旅行帰り20代です、はい、
で2人目がまあ、海外への転勤が決まった男性30代前半と、あと3番目は大学生で、まあ、国際なんちゃら学部みたいな、まあ、なんかそういう、なんだろうな、海外志向が強い学生で大学2年生ですと、
はい
はい、
じゃあ石岡さんから、
はい、
その質問の誘導をお願いします。流れを。
じゃあ3人のどなたでもいいんですが。
そんな感じです。そんな感じです。
はい、早期。早期。教えてもらいます。
まあ、まず、1番目のその海外旅行帰りの女性は20代後半は、まあ旅行に行って、まあなんか買い物した時に、なんか言われたんだけどよくわかんなかった。でその時に思ったのが、本当まあ昔もそんなできてなかったけどさらに英語ができなくなってるみたいなので落ち込んで、やっぱ勉強しなきゃってこう思うのが早期ですね。はい。
ということは海外旅行先で思ったということですか。
はい、そうです。
帰ってきてからというよりも海外にいる時に思ったの で、
う
ん、
そ、 うですね、
その瞬間にその DVD があれば、
はい、
ニーズが出るということになりますか。
はい、まあでも勉強するのは、うん、まあ、帰ってからなので、うん、勉強しなきゃって言ってるのには、うん、まあ、帰ったら勉強しなきゃっていう思いがあると、うん、まあ、旅行は旅行でもいっぱいいっぱいなので、はい、
じゃ帰ってきてからまたその勉強しなきゃと思い出す時期ってのはいつ頃ですか。
そんな感じですね。そんな感じです。
もう帰って一息ついて荷物解体してすぐぐらいですね。
あ、じゃあその荷物解体した時に、
あ、違いますね。
お、面白い面白い。
あの
お土産配ったり、
そう、友達にお土産配って、ね、そう、うん、土産話をしてる最中に、あ、そういえばって思い出す、うん、はい、
その土産話してる時にその商品が目につくようなタイミングであればいいっていうこと
ですね。そうですね、はい、もしくは友達にこれいいんじゃないなんて勧められたら一発かなって思いますけど、
都会の旅行帰りの友達お土産もらう人かなって思ってると友達が海外旅行に行ったらっていう感じ。
そうですね、
なんか旅行会社とかから後追いで DM とか来られるんです
よ。そうですね、
喋れなかったでしょみたいな、
半分ぐらいは解いてなんだそれは。でも半分ぐらいはなんかヒットするから
、うん、まあそんな言い方しない
かも
し
れ
ない。
あとはタイミング的にその、まあ、仮にトランクケース借りてたとしたら、うん、トランクケースの回収の時、
ああなるほど、確かに、
あの連絡のところにあっても、うん、気がつくタイミングとして合ってるのかな、うんうん、あと帰ってきたらお土産買うっていうのもありましたよね。なんか
日本で、
はい、お忘れじゃないですかみたいな、はいはい、そこに乗っててもいいんですかね。
まあ確かに、まあただそん、うん、そうですね、うん、
今ちょっと抜け落ちてることがあることに気づきますかね、うん、増田さん、なんかこう抜け落ちてること。
いや、分かんないですね。
福田さんはどうでしょう。夢から帰ってきました。
あ、いやどうしよう、ライバルですか。
ライバル、うん、ライバル、うん、あともう少しですね、もっとあのことランチぐらいでもあんなに会話してるので、うん、もっと会話がね頭の中であるはずなんですよ、うん、人って多分、あの、まあ、一つでもいいですよ。だからトランプケースのシーン、うん、それからお友達に渡したシーン、うん、旅行会社から DM が来ちゃったシーン、うん、どれでもいいんですけども、もっとねあの、うん、脳内会話してるはずです、うん、そうしないとライバルが出てこないです、うん、あの今のだともう売り手のどこでそのDM を出すかという話にもう即なっちゃったんですね、うんうん、そうすると軸も何もない、うん、今のそのお友達にお土産を渡したで借りに行ってみたらどうでしょう、はい、うん、女の子ですよね、
はい、
OL、
う
ん、OL で OL でお友達に渡すってどこで渡すの、
うんうん、
わざわざお茶飲みながら渡すのか、うん、給湯室で渡すのか、うん、朝ひょいと渡すのか、いろいろありますよね。
まあそれは会社の同僚というよりは、うん、まあ大学ぐらいから付き合ってる友達にこう渡しに行くので、うん、まあ夜こう飲みの約束をして飲み屋で渡すみたいな。
だいぶこれでシチュエーション違うわけですね、はい、あの脳内会話のシチュエーションも違うはずですね。そうすると
でその話をしながら、まあ、あだこうだ楽しい話をしつつ、あでもやっぱり私英語勉強しなきゃみたいなセリフが出てくると、
うん、とセリフが出て
で、うん、なんかいいの知ってるみたいな
とお友達に聞く、
はい、
ここでさっき寺本さんとあちらテーブルでも喋ってた同じこと言うんですけども、この細分化っていう時にありがちなのが、うん、あんまりリアリティのない展開をあのスクリプトのように考えちゃうんですけども、うんうん、あの本当にあればいいんですよ。あの、うん、人それぞれね、あの人生観違うので、はいはい、あるならあるんでしょうけど、女の子同士で英語ができないなと思いつつ、やっぱ女の子って聞くのかなと、いいのあるって、うん、それは本当にリアリティがあるのかと、
うん、
なんとなく
確かに、
うん、本当にあるのかな、あるならあるでいいんですよ、うん、あるなら次にこう
聞かない
分岐がこういきますから、
やっ ぱ英語勉強しなきゃまでは言うと思うんですけどね、
うんうん、
その後なんだろうな、まあそこで言って終わりな気もするな。
例えばこうリアリティがあるかどうかは私に考えていただきたいんですけど、まあ2時間ご飯食べ終わりました、でお会計してじゃあねとかって言った時に、一人なんか電車待ってる時にこういうところに座って、なんかこうやって iPod とか iPhone かこうやってやってたら、やっぱ勉強しようかなとかって言って、なんかこの100円とかのあのアプリとかをこうやっていじくり出すと、この後なんかあるんじゃないみたいな、英会話アプリみたいなやつとか、じゃあそしたらそのアプリの中に何かやるとかっていうと、すごいそこコンビニですよね、今今度は思いつきで適当にいただけたから、それがあるかどうかは知らないけれども、もしかしたら iPhone で検索するかもしれないですね、すぐネットで検索するかもしれない、もしかしたらいとこの英語の上手なお兄ちゃんに聞くかもしれない、電話してねえすごい本気で勉強したいんだけど、いいとこ知らないみたいな、そしたらなんか分かんないですけどガバだかなんだか分かんないですけど、ちょっとお高いところを勧められたと、それがいいのかどうか僕知らないんですけども、そうするとその軸が出てくるじゃないですか、と3人ぐらいこの路線が違うと全部軸違いますよね、と自分の軸もこの、同軸でいくのか違う軸でいくのかは違うので、やることも変わってくると、なのでこの頭の中でお客さんのこのラダリングですね、このラダリングはすごい重要だと思うんです、でリアリティがあるのかどうか、ああそれねえだろうみたいなのは、あのね、空想のマーケティングが多分生まれると思います。
これやっぱりあなた実際のお客さんを想像したのがいいんじゃないですか。
はい、これが多分ね次の最後の強みの話をして多分結びつくと思います、はい、ちょっと今じゃあ一緒に質問出ましたのでね、石川さんの話はそこまでで OK で、はい、しましてですね、この風よけを一緒に見ていただきたいんですけど、今お客さんのどんなシーン、会話、つぶやきとかってやりましたよね。そうするとじゃあ今の、まあ、超適当な話でアプリを検索するみたいなのが出てきたと、そしたらそのアプリ上にですねアプリ開発して100円で買ってもらおうというマーケティングが出てくるみたいなのが出てきますね。そうするとその隣に軸がありますよね。で軸があるんだからアプリ同士の戦いがありますよね、便利なのか、もしかしたらアプリが最高級のそんなのがあるのかどうか知りませんが、アプリの戦いなのか、りょうくんの検索のですね Google 上にある広告とぶつかるのかもしれない、と上に戻って強みは何かになるんですよ。強みが生きるような軸で戦わないと負けるわけですよね。要するにプロとして最高のものを突き詰められるぐらいですね、そのジャンルのことが好きでもう情熱があってやり続けられないと折れるじゃないですか、もしプロで行くなら。それから大臣のように、おばあちゃんのことも好きという情熱がないとその軸で行けないわけですよね。そうすると強みは何かということが今の牛岡さんの質問で、実際のお客さんでやった方がいいんですかっていうのはもうその通りで、お客さんに聞くのもいいんですけども、過去のお客さんをよく考えるということですよね。でお客さんにやってきたことの中にかなり答えが埋まってるはずなんですね。僕今回のさっき言った、P から F への転換のためにですね、お客様の声多分もう1000枚とかこう段ボール1箱ぐらいこうバーッとあるんですけど、全部1枚ずつ見てあのキーワードを書き出してたんですよ。そしたら僕はあのセミナーを作りがあの分かりやすいより分かりにくいっていう風に作りたいと思ってるのに、分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりやすいセミナーの対応が親切でありがとうございますとか、運営の仕方がスムーズでとか、めっちゃフレンドリー塾なんですよ。で僕は商品塾で来てたと思ったけれども、お客さんはフレンドリーで言ってると。と強みは何かっていうのはお客さんに見えてるものっていうふうに言いましたですよね。でそれは、資産が生み出しているので、例えばパーソナリティであるとか、人生とか経験とか失敗とかなので、その背後にあるものは見えないかもしれないんですけども、お客さんを通して見えるものがやっぱり強みであれば、このフロント商品 A とかのラダリングするには 実際のお客さんでやるととても多分想像しやすい、うん、で、さっき言ったようにその練習ですので何人もやってみるといいんですね。でそのうちにですね、まあ、例えばもうビジネスをそこそこやってると VIP なお客さんとかいるじゃないですか。その VIP なお客さん3人とかを想定するとものすごくそうなんですかね、あのちょっとまた ここの VIP のお客さんってあのフローで落ちなかったお客さんですよね。初回購買して次リピートしてリピートしてリピートしてリピートしてだから VIP になってくれてるわけじゃないですか。なので練習の時は実際のお客さんは誰でもいいと思うんですけど、もちろん VIP の人から始めてもいいんですけれども、最終的にはこの3人のために自分は事業をやりたいんだなって思う3人を確定するといいと思います。そうするとですね、この中に入るお客さんって3人に決まりますよね。この石よけ、あ、風よけの右下、あ、右の真ん中下にある、お客さんとお客さんを挟んで、もちろん指標もありますよね。リピートの回数という指標なのかもしれないし、それからそのお客さんが強みとして買ってくれた指標って軸があるじゃないですか。過去買ってくれた軸が。でも、それって実績だから、もう強みなんですよね。で、何度もやっぱり言うんですけども、分かった上で違う軸とか違う戦略行くのは別にいいわけですよね。分からないであれとかこれようにブレちゃうのが一番良くないだろうなと。いや今までねずっと F で買ってくれたんだけども、俺はちょっとそれだと満足いかんと、もうこれから善と多難なですね P の道を行くんだというのもきっとありだと思うんですね。でそうすると今までの強みにはプロがあんまり入ってなかったりすると、これから結構頑張らなきゃいけないと。で最後のちょっとワークになりますが、今お話をしたですね、まあ、例えばそうですね、石川さん、和田さんはこれからなので、まあもちろんやりづらいと思うんですけども、ここのお客さんの中にこういう3人とビジネスしたいなっていう3人ですね、相思相愛でずっと思い続けられるお客さん誰かなと。実名書いたらいい方は実名、石川さんとね、松田さんはまだこれからなのでこんな感じの人でもいいですね。で福田さんの場合はもうかれこれずっとビジネスされてるので、やっぱり3社ぐらいはこういうところずっと付き合いたいのってあると思います。そこを書かれるといいですよね。でその場合その会社というのもあるんですけど、担当者という個人もありますよね。担当者のキャラとかもあると思うので、さっきからずっとモードと言ってるんですけども、担当者がもしかしたらあるモードで選んでくれてるかもしれないんですよね。なので個人名まで書いちゃうといいかもしれないです。志郎岡さんの場合はもう先ほどやったその3人なのか、
はい、実名ですね。
原子さんとその3名、はい。はい。お願いします。